日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち。そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。さあ、今日この時間登場していただくのはキャラバン隊の佐久間純子さんです。佐久間さん。
はい、海藤さん、こんにちは。よろしくお願いします。さあ、私たち絆キャラバン、今日は田村市の船引町にお邪魔しています。現在田村市の船引町なんですが、青空が広がっていますが風が冷たいんですね。でもね、あったかいところにお邪魔しているんですよ。今日お邪魔しているのは田村地域デザインセンター UDCT というところにお邪魔しているんですが、 JR 船引駅の駅前通り栄町商店街の途中にあるんですけれども、中に入りますと本当にね、きらびやかな吊るしびながいっぱい、その吊るしびなに囲まれてお届けします。今週の絆キャラバンのテーマ、ひな祭りのテーマでお届けします。今日お話を伺いますのは田村市都市計画課の赤石澤雄一さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、なぜ市役所の方がここにお見えになったのか、ちょっとびっくりなんですが、まずはこの私がお邪魔している田村地域デザインセンター UDCT、 横文字でね、分かりにくいんですが、これはどういった施設なんですか？
田村地域デザインセンターは、田村市と、地域の住民の皆様、また東京大学が連携して公民学が共同でまちづくり活動を実践する組織です。平成20年8月に設立し、田村市内のまちづくり計画を検討し、社会実験などを経て住民の皆様と一緒にまちづくり活動を展開しています。
今公民学というふうにありましたけれども、公というのがもちろん
田村
市ですよね、はい、そして民というのが私たち市民、そして東京大学が連携しているということで、学校が、この3つが連携をして街づくりをしていく、その一つなんですよね。で、今回行っているのがこの吊るしびななんですけれども、これ始めたきっかけっていうのは、
船引地域の、境町地区の皆様が、主体となって船引きまちづくり協議会が設立されました。で、この協議会で船引き駅周辺に昔のにぎわいを取り戻そうという思いと、震災の影響で不安になっている住民の方々に元気になってもらおうという思いで、昨年の3月に第1回目の境町吊るしびな祭りを開催しました。
なるほどね。で、今この UDCT の中にたくさんの吊るしびなあるんですが、これ作られたのは赤石澤さんではないですよね、もちろんね。
はい、私もちょっとは、お手伝いはしたんですけども、裁縫が、好きな人もいれば、苦手な人もいますので、最初は、一緒にこう皆さんで作ることに抵抗があったようですけども、今はこの可愛い吊るしびなが出来上がる喜びと、あと地域の方々とのコミュニケーションが楽しみで、皆さん、つるしびなで元気をもらっているようで、
はい、とにかくたくさんのつるしびながもう所狭しと上から下がってるんですけど、これ今どのぐらいできてるんですか？
全部で数えた時はないんですけども、だいたい1000個ぐらいはこの場所にあると思います。
1000個。でも目標はもっと高いんですよね。
今皆さんで目標を掲げているのは、ギネスに挑戦ということで、1万2000個のつるしびなを、作って、飾りたいというのが今皆さんの目標です。
とっても大きな目標に向かっているんですが、さあ、このつるしびな栄町つるしびな祭りなんですけれども、いつからの開催になりますか？
はい、3月3日から3月17日までの、2週間開催します。会場は、JR 船引駅周辺で、田村地域デザインセンターをメイン会場としまして、船引駅前通りの30店舗が、展示会場になっています。ご来場の、皆様方に、田村市復興に向けて、元気に頑張っている田村市を見ていただくとともに、手作りの可愛い吊るしびなが皆様のお越しをお待ちしておりますので、ぜひご来場くださいますようお願いします。
はい、ということで 素敵なひな飾りが見れます。どうぞ皆さんお出かけください、田村市境町鶴しびなの話題でした。海藤さんお返しします。
はい、どうもありがとうございました。この時間のレポート佐久間純子さんでした。続いてこの時間は作品集福島絆物語の中から優秀賞の作品を一編ご紹介します。35年目のプロポーズ、橋本美和子。あの日私の姿を見つけた時、一瞬膝が折れて力が抜けてしまったようだったあなた。あら、お父さんここよ。笑顔で両手を振った私、嬉しかった、ただ嬉しかった。少しずつ近づいてくる夫の目は赤く潤んで疲れていた。大津波襲来直後に自宅に着き、信じがたい光景を横目に、生きていてと心で叫びながらあてもなく探し歩いたという。途方に暮れていた夫に、私と母の無事を教えてくれた人を振り切るように駆け上がり、ようやく私たちのところにたどり着いたと言った。震災から1ヶ月、妹の計らいで高齢者向けアパートに落ち着いた日の夜のこと、突然夫はおえつを漏らしながら泣き出した。初めて見る涙だった。あの時からどんなに辛い時も、理不尽なことにも、声を荒げたり愚痴をこぼすことのなかった彼が、身一つの自分たちの全部を無条件で受け入れてくれた避難先の人たちの優しさや思いやりが本当にありがたく嬉しいと肩を震わせた。黙ってそっと触れた指先から手のひらを伝い、そのあふれ出る思いが私の体に流れ込んでくるような感動が走った。時折思い返しては夫の横顔を見つめてしまう。何？うなずくだけの私。あれから1年が過ぎ、今は自分たちなりのささやかな毎日がある。ある日夫は私に指輪を買ってやりたいと言ってきた。確かにサイズが合わなくなって近年は外していたが、こんな大変な時に指輪どころではないと思ってはみたが、あの時の夫の涙を思う時、なんともけなげで、ここは甘えてみることにした。私の指にはめながら、これからもよろしくと照れくさそう。ねえ、いつかあっちに行っても私と結婚してくださいね。思わず無茶ぶりしてしまった私。やっと探し当てた返事は、ああもちろんだよ、必ず一番先に見つける、ゆっくりおいで、待ってるよ。35年目のプロポーズ、今度は私から。今日は35年目のプロポーズ、橋本美和子さんの作品をお送りいたしました。さて、明日から14日まで東日本大震災等パネル展福島絆物語の企画展を県立図書館で開催いたします。ぜひ未来へつなぐ福島の絆物語に触れてください。スマイル、そろそろお別れの時間となります。今日も皆さんたくさんのリクエストありがとうございました。そして先ほどまでお送りいたしましたふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。